今より鈴木光牧師よりすべての民をと題しまして主のメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっと盛りだくさんの日なんですよね。敬老の皆さんを共に喜び祝いまして、また午後は、ホリデーズがあって、収容会、短い収容会ですね。でしかも今日は、いつものヨハネの福音書じゃなくてマタイを開いていますけれども、ビジョン礼拝ということで、6つの柱の4つ目、4回目ですね。テーマは弟子訓練、ということをテーマにして、一緒に御言葉に耳を傾けたいと思います。改めて私たちはイエス様の弟子として歩んでいるわけですけれども、そのこと、また私たちの教会に与えられているその身を一緒に見ていきたいと思っています。ということで、まずは今日の28章の19節と20節を一緒に読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。マタイ28章19節20節をご一緒に読んでスタートしていきましょう。ではお読みいたします。一緒に読んでください。せーの。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。はい、このように書かれています。この28章の19節20節はイエス様が天に帰っていく前に最後に教会に与えた命令、指示というふうに言うことができます。この使徒11人がね、ここにいて、それに対してイエス様は最後話すわけですけれども、まさにこの11人の使徒たちが教会のスタート地点になるわけですよね。ですから私たち教会に与えられている使命だ、そういうふうに言っていいと思います。私たちはなぜあるのでしょうか。教会とはどうしているのでしょうか。何が私たちの目的で、どうしてここに置かれているのでしょうか。その使命そのものがここに書かれてあるイエス様のご命令だと思います。今読んでいただいて分かった通り、その教会の使命とは、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、これだということですね。あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、これが最後に教会に残していった使命であるということですね。私の弟子にしなさい、私っていうのはイエス様が言っているわけですから、教会の私たちに与えられている使命、その目的、どうしてあるのか。それはすべての民をイエス様とイエス様の弟子とするためである。すべての民をイエス様の弟子とするためである。これは御言葉から読んでそのままのことですね。で、一つ注目したいことは、そのようにイエス様は言っているんですけれども、そのことの具体的な内容も一緒に合わせて言っているということです。すべての民を私の弟子にしなさい、イエス様は言いますけれども、これだけだとちょっと曖昧な感じはしますよね。具体的にはこのようにしなさいということをイエス様は今日の箇所で続けて2つ具体的な内容ですね、お話をしています。イエス様はすごく具体的に語る方ですよね。ちゃんとお話をするときに、それはこういうことですよということもちゃんと話していかれるわけですね。その2つの内容が、今読んだすべての民を私の弟子にしなさいの後に書いてありますね。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。それがあなた方は行ってすべての民を弟子としなさいということの具体的な内容であるわけです。2つのことを具体的に言いましたね。1つは、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けるということ。そしてもう1つは、その教会に伝えておいたこと、命じておいたことをすべて守るように教えるということです。順番に見ていきましょう。まず1つ目、私たちの使命の内容の1つ目は、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けることです。こういうふうに言いますと、その洗礼を授けることがね、目的みたいに聞こえますけれども、別にその儀式をすることが目的だというわけではないですね。もしそうだったら、僕はなんかバケツかなんか持って街出ていてバーッと水かけまくったらいいわけですけれども、そういうことを言いたいわけではもちろんないですよね。 そうじゃなくて、どうしてそこに至るかっていうと、やっぱりイエス様のこの福音ですよね。今日も岡本さん明かしてくれましたし、またオネシモがね改心したお話も見ましたけれども、イエス様の福音って素晴らしいんだなって、本当に私のために十字架にかかった救い主、この方に出会って悔い改めてイエス様を信じるぞって決心をして、そしてバプテスマを受ける、これ全部ひっくるめてね、このイエス様を信じてクリスチャンとして歩み始めるっていうことが、この前半のところになるわけです。ここで、弟子となるわけですね。で、よくですね、うちの教会でその弟子訓練の働きをしていると、いやいや、そんな私はもうなんか弟子なんて大それた感じで無理ですわよって言われる方も、謙遜してね言われる方もあるんですけれども、でもそうじゃないんですね。もう私たちイエス様を信じたら、その時から弟子の一歩が始まっているっていうことなんですよね。イエス様は私たちを、どんなに未熟でもあなたは私についてくるキリスト者、弟子だって、そういうふうに呼んでくださっているんだということですね。そして後半があります。前半だけじゃないですね。イエス様はもう一つのことを言っています。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、こう言ってるわけですね。イエス様の教え、もっと今私たちに分かりやすく言えば、この聖書に書かれたすべてのことを教えて、そしてそれに従うことができるように助けなさい、導きなさい、教会言ってるわけですね。ですから私たちそれぞれも自分がそのように歩んでいくと同時に、また他の人たちにもこうやってイエス様と一緒に歩んでいくんだよということを、分かち合っていくわけですね。教会の使命の後半は、そのスタートを始めたクリスチャンとしての生き方、歩み方を立て上げていくことだということですね。これはすごく大事なことで、私たちがよく誤解してしまうことは、前半だけがね教会の使命だと思っちゃうことですよね。洗礼を受けてクリスチャンになったら、はいゴールっていうことで、あとはもう自由に走ってくださいっていうことではなくて、そうじゃなくて、むしろそこはスタート地点だっていうことですよね。前半はこれはスタートを始めさせて、そして一緒に歩んでいきなさい、そしてイエス様の教えに従って歩んでいくことができるように導きなさい、教えなさいということを言ってるわけですね。私はこのことは生涯にわたることだと思います。人生のすべてにわたって、天国に行くその時までこの歩みを続けていくものだと思うんですね。生き方への招きだ、そういうふうに言ってもいいかもしれないです。そしてこれが生涯にわたることだっていうことは、本当に大きな恵みだ、とっても素晴らしい喜びだ、私は思っています。言い方を変えるならば、私たちはですね、生涯にわたってずっと成長し続けることができるということですね。今日はちょうど敬老の日ですけれども、まさにそのことをこの時に私は感じるなというふうに思います。私たちは肉体を持って生きていますから、体の方はですね、赤ちゃんでちょうどね、さっきベイビーもいましたけれども、おぎゃーって生まれて、それからどんどんどんどん大きくなっていって、そしてある程度大きく育ったら、その後はですね、青年期、少年期、そしてまただんだん年を重ねていって、今度は少しずつ、少しずつじゃないという噂もありますよね、こういうふうに落ちるとかってよく言いますけど、だんだんですね、年を重ねて衰えていくということも経験していく。でもですね、信仰はどうでしょうか、内なる人はどうでしょうか、イエス様と歩む日々はどうでしょうか、そう考えてみると、これはですね、時間を重ねれば重ねるほど豊かになっていくんですよね。私はそんなことないとか言わないでくださいね。私は皆さんを見ていて、そういうふうに感じるわけですよね。今日修法の裏にはこの敬老の方々のお名前が記されています。恐縮ですけれども、教会の皆さんだけ書かれてありますので、ひょっとしたら私も該当するんですけれどもという方もいらっしゃるかもしれません。その方もぜひここに名前があると思って受け取っていただきたいと思いますけれども、いずれにしてもですね、今やね、最初70から敬老と言ってたのが、だんだん上がり上がりとして、いつの間にかこんなにもたくさんの方々が70、75、80と年を重ねてお元気で、そして神様とイエス様と一緒に歩んでいるということですよね。そして、水曜聖剣祈祷会とか教会の中で平日来てですね、いろんな方々と私顔を合わせていくと、それは本当に日々またますます 豊かに神様との経験関係がですね、実っていっているって、まあ、そのことを見ていて感じるわけですよね。それは本当に幸いなことだなというふうに思います。肉体は子供から大人、そしてだんだん衰えていくかもしれないけれども、私たちは成長し続ける、内なる人は豊かになり続けていく、これは本当に恵みだと思いますね。そのような歩みに私たちは招かれていて、そしてまだ知らない人たちにこんなに素晴らしい歩みがあるんだよって、それに招きなさいってそのようにこう告げられているわけですよね。どんなに幸いな使命が私たちに与えられているのか、ぜひこのことをもう一度覚えたいと思います。年齢にかかわらず私たちはイエス様との歩みに招かれているんだ、そして招こうとしているんだ、まあ、このことを第一に私たちの使命として、受け取っていきたいと思います。私たち教会の使命はこのイエス様のすべての民を私の弟子にしなさいという呼びかけに応えて歩んでいくことだ、これを第一に心に留めましょう。さあ二つ目にですね、今度はじゃあその弟子なんですけれども、弟子ってどんな人なんでしょう、どんな生き方が弟子の生き方なんでしょうかということをご一緒に考えたいと思います。この場所はですね、何か挟んでおいていただいて、マタイの、同じマタイです、マタイの16章24節というところをご一緒に開きたいと思います。ページで言いますとペラペラペラと戻っていただいて、新約の32ページになります。新約聖書の32ページになります。今開いているマタイの28章からはパラパラと戻っていただいて、32ページマタイによる福音書の16章の24節というところをご一緒に見たいと思います。右のページ下の段になりますね、24節です。開いてくださった方はどうぞご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。はい、このように書いてあります。イエス様がお弟子さんたちに、私についてきたい者は、あなたたちは弟子として歩むときにこのように歩みなさいって、弟子とは何者かって一言で言っているのがこの言葉だと思いますね。それは、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、このように語っていますね。3つのことを話しています。あなたは自分を捨て自分の十字架を背負って私イエスキリストに従いなさい、このように語っているわけですね。順に考えてみましょう。まずイエス様は、弟子は自分を捨てて行くものだ、自分を捨てて歩むものだというふうに言っています。ただですね、自分を捨てっていうと、ちょっと言葉のイメージから誤解をしそうですね。私たちの文化の背景は仏教的な土壌もありますから、自分を捨てっていうと無我の境地って言いますかね、自分を全部なくすっていうような、そういう感じのところがありますけれども、それとはちょっと意味合いが違いますね。もうあなたの自我は全部消しなさいっていうことを言っているわけではなくてですね、あるいは、もう何て言うんですか、こう自暴自棄になるっていうのもちょっとおかしいけど、もう全部捨ててしまってね、もう何も考えずに生きていきなさいということともちょっと違うんですね。ここで言う自分を捨てるということは、あなたは自分中心の、自分が主人の生き方、私の人生をやめて、今度はイエス様を主人とする生き方を始めなさいって、そう言ってるんですね。今までの私の人生、自分が主人公の人生、自分が主人の王様の人生、自分中心の生き方じゃなくて、イエス様の私、イエス様の私の生き方を始めなさいということですね。私の私ではなくて、イエス様の私の人生を始めなさい、そのように語っているわけですね。ここにはその単にその自我をなくしていくということとはだいぶ違った意味がありますね。あなたが選んでイエス様を主として王として、そしてイエス様の私の生き方、イエス様と一緒に生き、イエス様を主として生きる、その生き方を始めなさい、これが自分を捨てということですよね。このことを私たちは招かれているということです。さあそして自分を捨てイエス様の私になってどういうふうに歩むんでしょうか。それは自分の十字架を背負って歩みなさいと言っています。 あなたは自分の十字架を背負いなさい、こう言われていますね。これは一体何でしょうか。これは十字架って言いますから、イエス様の十字架を思い浮かべると少しイメージしやすくなると思いますね。イエス様の十字架は一体何だったでしょうか。それごめんなさい。それはイエス様にとって、イエス様にとっては神様から与えられた使命だということですね。十字架は神様から与えられたイエス様の使命でした。しかもですね、好むと好まざるとに関わらず、神様から与えられて果たすべき使命だったということです。イエス様は決して好き好んで十字架にかかっているわけではないですね。前の晩、ゲセマネの園でイエス様は祈りました。父よ、どうかこの杯を私から取り除けてくださいって、この十字架を私から取り去ってくださいって。しかし私の思いじゃなくて、あなたの御心を行ってくださいって、こういうふうに言いました。わーい、嬉しいなって、十字架にかかる人は基本的にはいないですね。イエス様ももちろんそうです。そうじゃなくて、それは本当に苦しいことで、神様からも見捨てられ、弟子たちからも離れられて、そして孤独に、我が神我が神ってどうして見捨てるんですかって言って死ぬ。誰もそんなこと喜ばない、誰も嬉しいと思わない、楽しくてやるんじゃない。だけどここにいる私たちの罪人のために、そのためにだったら十字架にかかる、それは父の御心であって、私の願いでもあるからだって、そう言って十字架にかかっていくわけですよね。これが十字架ですよ。神様から与えられる使命です。それは時に私たちにとって喜びかもしれないけれども、時にはとても望めないようなことかもしれない。でも置かれたその場所で私たちに与えられている使命、それをあなたは担いなさいって、そのようにイエス様は呼びかけているわけですね。私たちがそれぞれ与えられている使命があると思いますね。また今さっき挙げたこの全ての民を私の弟子にしなさい、私たち共通の使命もあります。それに私たちがそれぞれの場所でそれぞれの与えられた賜物を生かして応えていくんだ、そのことをここで語られているんだと思います。置かれた場所、置かれた時、そこで今なすべきこと、そしてこれからなすべきこと、一体何でしょうか、どこに使わされるのでしょうか、何を求められているのでしょうか、そのことにあなたは答えていきなさい。あなたは決して救われるために救われたんではない、あなたは私と共に十字架を担って生きるために救われたんだって、そのことをもう一度思い起こしなさい、こう言われているんだと思いますね。さあ、私たちはどのような十字架を担っていくのでしょうか。ぜひ一人一人に語られていることを受け取っていきたいと思います。今日ちょうど始まりに、礼拝始まる前に黒沢福寿さんから証のペーパーをいただいてですね、こういうのをね、その年を重ねるにあたって作って皆さんにも読んでもらいたいと思って、親戚とかね、友達にも配ろうと思ってるんだって言っていただきましたけれども、その自分のいろいろな思っていることとか聖書の言葉と、そして自分が教会だってことを書いてあるこの一枚の、ね、紙をみんなに配ろうと思っている、とても素晴らしい証だと思いますね。それぞれが置かれた場所で、皆さんが同じようにしなさいということじゃないんですけれども、それぞれが置かれた場所でどうやって答えていこうかなって、どうやってこのイエス様の素晴らしい福音に生きている私、イエス様の私、どうやって証をしていこうかなって、そのように答えていくってことは本当に恵み豊かなことだと思いますね。ぜひそれぞれに語られていることに皆さん応答していただきたいと思います。そして第3に、自分の十字架を背負って私に従いなさいって、このように言っていますね。私に従いなさい、それが3つ目のことです。イエス様に従うということは雰囲気ではないですね。あるいは口だけで言うことではないです。はいはい、私従いますって言って、じゃあそういうことでさよならっていうわけにはいかないですよね。私これから従いますからって、じゃあねって言ったらどうやって従うんですかということですね。従うという場合はやっぱりそれは言われたことに応えていくということでなければおかしいわけですね。はい、私従います、でもちょっと話聞くとね、余計なことになりそうだから聞かないですって言ったら、それはやっぱり答えていることにはならないです。でも私たちはイエス様に聞いて、そして応えていくという生き方をしていくわけですね。具体的にはどうしたらいいでしょうか。例えばこのように礼拝に集まって一緒に御言葉に聞いて、そして応答していくこと、これは一つのことですね。 またデボーションとか個人礼拝とか言い方いろいろですけれども、日々の生活の中で御言葉を開いたり祈ったりする中で、あ、イエス様こういうふうに語りかけてるな、これに応答していこう、そうやって応答していくことですよね。私たちはキリスト教の信者ではない、まあ、そうなんですけど、客観的に言えばそうなんですけれども、そのいわゆるそのキリスト教信者だということで歩んでいくんじゃなくて、イエス様に従う人になりなさいってそう招かれているわけですよね。まあ、だからクリスチャンだ、私はクリスチャンですっていうところには2つの意味合いがあるわけですよね。一つは客観的に見て、 あの人は教会に通っているクリスチャンの人なんだね、あの人は洗礼を受けたクリスチャンの人なんだねって、まあ、そういう面あるかもしれないけれども、もっと大事なことはそれ以上に、誰が見るから誰がそう思うからっていうんじゃなくて、その人がイエス様に聞いてイエス様に答えていこうとしているということですよね。それが私に従いなさいって、まあ、本当にそのことに答えていくことだと思います。さあ、私たちはどうでしょうか。本当にイエス様に従う者としてイエス様に聞いて答えていきたいと思います。この教会で弟子訓練のテキストを私作って皆さんと一緒に学んでいく機会を持っていますけれども、その中での一番の目標はデボーションをして、そして日曜日の礼拝に集うっていうこと、その本当に信仰生活のイエス様と応答して一緒に歩んでいくっていうことを、まあ、身につけていくということにしていますね。それがやっぱり全ての土台ですよね。なんとなくではなくて、本当にイエス様と一緒に歩んでいく、その歩みを私たちは続けていきたいと思います。さあ、最後にですね、もう一度マタイ28章の19、20に戻っていきたいと思います。マタイ28章の19節、20節、先ほど読んだところを再び読んでみましょう。よろしいですか、いきます。マタイ28章の19、20、せーの。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。はい、こう書かれています。最後にですね、イエス様は大切な約束を私たちに語ってくださっています。それは、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるということですね。ここには2つのことがあると思います。第一に、私は世の終わりまであなた方と共にいるって言ってますから、私たちに与えられたこの教会の使命は世の終わりまで続いていくものだということだと思います。まあ、事実、まだまだこのイエス様のことを知らない人たちたくさんいますから、その人たちにお伝えしなければいけないですね。まあ、特に日本の場合、極端にその比率が高いですから、まあ、その使命の果たすための場所はあふれているというふうに言ってもいいですね。まあ、それは恵みのことだと思いますし、まだまだ必要があるということでもあると思いますけれども、まあ、そういうふうにも言えると思います。また同時にですね、その使命にイエス様は一緒に応えてくださるということがここで約束されていることですね。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様の聖霊が私たちと共にある、このことが約束をされています。これは本当に大きな約束だと思いますね。ちょっと今日はですね、16節からわざわざ入れたんですけれども、どうして16節からにしたかというと、17節にこの時の弟子たちの様子もちょっと書いてあるからなんです。皆さんで16、17一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。はい、ここに11人の弟子たちの様子が書かれてあるんです。これどういう場面かというと、イエス様が復活して、もうすでに弟子たちは会っていて、そして約束していたガリラヤの山で、ガリラヤの山ではな、よかった、ガリラヤの山で、お弟子さんたちイエス様会うという、その場面ですよね。ですからもう弟子たち、いい加減信じて確信を持っていてもいいはず、イエス様見てるんだし。でもですね、ここでイエス、弟子たちの姿どうだったかって見てみると、イエス様に会い、ひれ伏した。まあ、これはいいですね。でも疑う者もいたって書いてあるんですよ。もうイエス様できることは全部やってますね、信じるためにね。だってもう復活して皆の前にも現れて、そして触ってもいいよまでトマスにも言っていたわけですけれども、でも なおここで疑う者もいたって書いてあるんです。何を疑ってたんでしょうかね。まだ復活を疑ってたのかもしれません。まあ、すごい似てるけど本当はイエス様じゃないのかもしれないなとか、イエス様実は双子だったんじゃないとか、まあ、そんなことを思ったのでしょうかね。分かんないですけども、あるいはまあそんな、ね、あのこと言われたって、とてもこの後うまくいくとは思えないっていうふうに疑ってたのかもしれない。いろんなことで疑ってたのかもしれないですね。でもそんな疑っているものを含まれている11人の弟子たちにイエス様はこの使命を与えられたんですよね。それすごいことだと思います。この低堕落の弟子たちにイエス様はこの使命を預けた。それは今私たちにそのまま語られていることだと思います。私たちは決してね、それにふさわしい力量があるわけではない。一人一人本当に小さな、私は自分に言ってるんですけれども、小さなものだと思いますけれども、でもイエス様はその私たちにこれを委ねられたということですよ。しかも、はい、じゃああとはよろしくって言ってるんじゃなくて、それを私はいつも共にいるって、それを一緒に私とやるんだって、そう言って委ねてくださったということですね。これ本当に大きなことだと思います。どんなにかイエス様はね、私たちを信頼してくれてるんでしょうか。このあと弟子たちがやっぱちょっと大変だからやめとくって言えば、もう私たちはここにいないですよね。でも確かに弟子たちは答えた。そして何よりもイエス様が一緒にいた。そして今2000年時を経て、場所も経て、ここまでイエス様の福音は伝わっているということですね。ここに私たちも今日も招かれているということです。さあ私の弟子として一緒に歩み始めなさいって、まあ、そのように今日呼ばれているわけですね。まあ、ぜひこのことに私たちは答えていきたいと思います。最後に少しだけ私たちの教会の身について触れたいと思いますが、この10年計画の中でこの弟子訓練ということについては、目標としてキリストの弟子の教会、そのことを目標としてね、持って歩んできました。その中でもう教会のメンバーの半数以上の人たちが、数えてはいないですけど多分半数以上だと思います、この弟子訓練を一緒に受けて、そして今ミニストリーとかライフグループとか他にもいろんな働きで皆さんリーダーとして働いてくださったり、さまざまな教会を支える働きをしてくださっていますね。それは本当に大きな恵みだと思います。